なんとなくご想像はつくかと思います。周りの騒音、そしてアナウンスの声、何もわけがわからない。実はパラリンピックの応援に行ってきました。今多分何かの競技の、表彰の場面ですね。金メダルを取った国の、国歌吹奏というのもあったわけですけれども、どこの国のどんな音楽かもよくわからないです。こんなチャンスを私に、作ってくれたのは、まあ、猫の目グループの仲間でもあります内田勝久さんです。彼は何度か、選手としてパラリンピックに出場しているわけですよね。でも今年は、仲間の応援、そして彼は、今鍼灸師として活躍しているわけですけれども、特に、スポーツ選手の治療といいますか、体調を整えるという仕事をしています。そして同行した中には、こういう障害を持ってスポーツ選手たち、チームを作って監督をしているという方とか、義足の女性で、まだ、パラリンピックに出場するところまではいかないけれども、陸上の、訓練を受けているような方も一緒だったので、まあ私たちが、単身飛び込んだのとは違って、目の前で展開される陸上競技の選手たちの説明も、詳しく聞くことができたわけです。北京に行って驚いたことをお話ししますと、パラリンピックの、陸上競技場への入場券ですね、あの大きな鳥の巣と言われる競技場、このパラリンピックの入場券が完売、何も残っていないっていうことでした。まあ内田君たちはこれまでもパラリンピックに、毎回行っているわけですけれども、こんなことは初めて。パラリンピックの場合、行って当日券で、十分入れる、当然ですね。オリンピックのあの大会を収容できる競技場、そこに、まあ、スケールはぐっと小さくなりますから、パラリンピックの時には当日の入場券も十分にあるということなんです。ところが今回は全くない。これはもう国を挙げて、入場券を買い占めて大応援団を送り込んでいたということなんですね。おかげで私たちはダフ屋から割高の入場券を買わされるという羽目になりました。まあ、今年のパラリンピックで競技内容が、大きく変わったっていうんですね。その一つが視覚障害者の種目がうんと減ったということです。例えば内田君は前回走り高跳び、視覚障害者部門の高跳びでメダルをもらっています。その高跳びも視覚障害者の場合はなくなってしまいました。しかも視覚障害者の中で、これまでは全盲の方伴走付きで走る、種目と、それから弱視で一人でコースを走れる人、これは別々に、競技が行われていたものが今回は一緒に走るということになりました。なぜ視覚障害者の種目が減ってしまったか、これは噂としては、視覚障害者の種目を増やしても商品が売れるようになるっていうことがあまりないということなんですね。それに比べて車椅子、そして義足や義手というのはパラリンピックが、終わると売れ行きがぐんと伸びるっていうことがあるんだそうです。そうですね、あの素晴らしい車椅子を見ていると、やはり車椅子使用者は、ちょっと憧れるかもしれません。同行した、義足をつけた女性がですね、ちょっとズボンをめくってくれたんですね。なるほど、膝下が義足です。その義足たるや、真っ黒に塗ったところに桜吹雪なんですよ。ピンクの桜が散っている、なかなか洒落た義足です。義足をつけている方たちは、私たちが靴を変えるように、まあ、その日の気分や、出かける先によって義足を付け替えるっていうんですね。そして当然競技をするとき、走ったり、ジャンプしたりするときの義足というのは全く普段使っている義足とは違います。まるで何と言ったらいいか、カンガルーの足みたいにできていましてね。 で、歩いているときは義足をつけた方っていうのはどうしても上半身が揺れて、ある程度わかりますけれども、走っているときには全く上半身が揺れません。つまり、その人間の走りに合わせて義足というのは作れるし、それを使いこなすということができるわけですよね。私も競技を見ていて驚いたことには、片足義足の場合ですけれども、走り幅跳びをしている選手が義足で踏み切り、つまりジャンプをするんですね。なるほど、義足の方がどんどん技術は発達し、素材も良くなっていけば人間の能力を超えていくということもあり得るんじゃないかと思ってしまいました。さて、北京に行って北京の街全体を見た感想ですけれども、とにかく飛行場から、ホテルや競技場まですごく綺麗な道路ができていて、街も綺麗でした。道路にはほとんど交差点、信号で右折左折というところがなくて、全部ロータリーで、左右に曲がっていくっていうような感じに、新しい部分ですけれどもね、作ってありました。この、オリンピック競技場というのは北京のこれまでの街よりぐっと外れて、今まで畑であった北の部分に作ったということで、新しくできた部分に私たちは多くいたからということもできます。で、夜になると大きなビルがたくさん立ち並んでいますけれども、そのビルの外郭ですね、ビルの形にそれぞれのビルの色でネオンがずっと、ビルの形を夜空に浮き上がらせるという趣向でした。昼になるとね、下の方にこう中国らしい漢字が並んで、ちょっとペンキで書いた看板なんかが見えてくるんですけれども、夜は特に、綺麗になっていました。もちろんこの 2,3 ヶ月、工事は、全部中止、工事中の建物なんかの前には大きな看板ができて目隠しされているということもありました。競技場のある公園全体がすごく広いんですけれども、その中に入るのは、一本の地下鉄の駅から入っていくしかない。そうでなければ、バスや車というのは競技場の外、降りてから、競技場までというのはすごく遠いです。散々歩かされました。そして、その、地下鉄から、出る、地下鉄に乗る、そして競技場に入る、関門ができていまして、持ち物検査といいますか、ホテルで、きっと喉が渇くだろうからというんで、ペットボトルに詰めていったお茶なんかも、全部液体は取り上げられるというように、セキュリティが、厳重になっていましたね。中国ですから周りに大勢いる方たち、見たところ私たちと何の変わりもない。喋ってみない限り日本人か中国人かもよくわかりません。それに街には、漢字がいっぱい並んでいるということで、私たち日本人にとってはそう違和感はないし、何の店かなんていうこともよくわかります。レストランなんかに入ってどうしても通じなくて困った時には紙を出してちょっと書いてくださいって言いましたね。何を聞かれてるのかわからない。そうしましたらウェイトレスが、涼しいという字ですね、涼という字と暖かい暖という字を書きました。ホットかアイスかを聞いているんだっていうことはすぐわかる、ね、こんな感じでした。食べ物はピンからキリまで、つまり、高級なレストランから本当に一般庶民の、立ち寄る、立ち食いに近いような店まで、いろいろ入りましたけれども、全部味は美味しいです。日本人には、馴染みの中国料理美味しかったですね。ただちょっと、食べている人や、運んでくれるウェイトレスなんかのマナーは、いただけないところがありましたね。それから競技場内とか地下鉄ではトイレは、外国人が来るということで綺麗に整えてはあるんですけれども、なんと女性用のトイレに入ってドアを開けっぱなしで用を足している女性というのが、随分何人も見かけました。 やっぱり、作ったものと、その国民の、文化意識っていうのが少しまだアンバランスなのかなという感じがしました。まあ、競技場ではアナウンスは、ちょっと中国語でわからないけれども、大きなスクリーンに、国の名前や、選手の名前が出るんですけれども、これが全部漢字ですよね。まあちょっと見て覚えたのが、美しい国と書いてアメリカのことですね。それから法律の法という字に国でフランスです。それから、徳川家康の徳という字で、ドイツです。じゃあ中国語の発音ではどうなるかちょっと聞いてください。
日本の国の中国語の発音は日本、ロシアは俄罗斯、フランスは法国、イタリアはイタリー、ドイツは德国、イギリスは英国、タイは泰国、シンガポールは新加坡、マレーシアはマレーシア、ベトナムは越南、台湾、韓国は韓国、北朝鮮は朝鮮、いっぱいあります。
はい、私たちを案内してくれた張さんという女性の声です。中国では一番多い名字は王さんなんだそうですね。そして、2番目は、弓辺の長いの張さん、3番目が李さん、そして4番目がこの案内をしてくださった、張さん、走る辺というのかしらに、作りの方は、中国漢字で言うと罰を書くだけです。掛け算のかけるという記号ですね。これで張さん、まあ、日本には来たことがない中国の大学で日本語を勉強しただけだと言ってらっしゃいましたけど、なかなか流暢な日本語でした。ちょっとね、宝塚のトップスターアラン・ケイによく似た女性でした。